My dear brethren, it's wonderful to be with you and to feel this.
兄弟姉妹の皆さん、本当に素晴らしい大会です。御霊を感じることができます。1960年代にスタンフォード大学の教授が4歳の子供の自制心を試す簡単な実験を始めました。彼は子供たちの前に大きなマシュマロを置いて言いました。今すぐ食べてもいいけれど、15分我慢できたら2つ食べることができるよ。それから彼は部屋を出て、マジックミラー越しに子供たちを観察しました。すぐにマシュマロを食べる子供もいました。数分だけは我慢しても誘惑に負けてしまう子供もいました。結局待てたのは 30% の子供だけでした。それほど興味深い実験ではなかったので、彼は他の研究に取り掛かりました。なぜなら、マシュマロを食べずに我慢した子供について研究できることはあまりなかったからです。しかし、月日が流れ、子供たちの追跡調査をした彼は、興味深い事実に気がつきました。待てなかった子供たちは、後の人生で苦労し、行動に問題が多かったのに対し、待つことのできた子供たちは、積極性と意欲が盛んで、成績や収入も良く、より健全な人間関係を築いていたのです。子供とマシュマロを使って始まった簡単な実験は、画期的な研究に発展して、我慢や忍耐する能力が人生での成功を予測する重要な特性であることを明らかにしてきたのです。待つことが難しいことは子供も大人も承知しています。私たちの世界にはファーストフードやインスタントメッセージ、オンデマンド配信などがあり、どんな質問にも即座に答えが返ってきます。待つことは苦手です。スーパーのレジで自分の列が他の列よりも流れが遅いと、血圧が高くなってしまう人さえいるのです。忍耐、つまり自分の望みをしばらくの間抑える能力は、希少価値の高い徳です。欲しいものは欲しい、すぐに欲しいのです。だから忍耐という考え自体が不愉快で辛いものに思えるのでしょう。しかし、忍耐がなければ神に喜ばれることも完全になることもできません。実際、忍耐は清めのプロセスであり、理解力を磨き、幸福を深め、行動を絞り込み、希望と平安をもたらしてくれます。親であれば、子供の望みをすべて叶えてやることがいかに愚かか知っています。しかし、即座に満足が得られるとダメになってしまうのは子供だけではありません。天の御父は親が時間をかけて理解する原則をすでにご存知です。子供の可能性を開花させたければ、待つことを学ばせなければならないのです。10歳の頃、私の家族は不慣れな土地で難民になりました。学校ではいつも良い成績を取っていましたが、西ドイツではそうはいきませんでした。教育内容が全く違っていたのです。新しい学校で学ぶ地理は知らないことばかりです。歴史も異なっていました。以前の第二外国語はロシア語でしたが、今度は英語になりました。これは大変でした。自分の舌は英語を話すために作られてはいないと本気で思ったことが何度もありました。教科課程があまりに違うため、私は落ちこぼれになりました。生まれて初めて自分は学校の勉強についていけるほど賢くはないと思ったのです。幸いなことに先生が忍耐することを教えてくれました。 着実に忍耐強く頑張っていけばできるようになると先生は教えてくれたのです。やがて苦手な科目が英語でさえ少し分かってきました。続けて努力すればできるようになるのです。すぐには無理でしたけれども、忍耐するときにできたのです。この経験から分かるように、忍耐とは何かが起こるのをただ待つことではありません。忍耐に必要なのは、価値ある目標に向かって積極的に努力し、結果がすぐにあるいは簡単に現れなくても決して落胆しないことなのです。ここに大切な概念があります。忍耐とは諦めることでも恐れて行動しないことでもありません。積極的に待って耐え忍ぶことです。それは持ちこたえ、できることをすべて行い、働き、希望を持ち、信仰を行使することです。望むようにことが進まないときも不屈の精神で苦難に耐えることです。忍耐は単なる我慢ではなく、よく耐え忍ぶことなのです。一方、忍耐できないのは利己心の現れです。それは自己中心的な人の特徴です。世の中に広まっている宇宙の中心症候群と呼ばれる病気に感染しています。この病気にかかると、世界は自分を中心に回っており、周囲の人はすべて自分が主役を演じる人生の大舞台の脇役に過ぎないと信じるようになるのです。兄弟の皆さん、これは主が真剣者のために定められた標準からなんとかけ離れていることでしょうか。真剣者としてイエス・キリストの代理人として、私たちは主の模範と同じ方法で人に仕えなければなりません。真剣の指導に関するほとんど全ての教えが、最終的には教義と制約の121章に行き着くのには理由があります。主は真剣による指導の真髄を教えておられるのです。いかなる力も影響力も真剣によって維持することはできない、あるいは維持すべきではない。ただ説得により、寛容により、温厚と柔和により、また偽りのない愛による。これらの説で述べられている特質や習慣は、神のような忍耐の根幹をなし、真剣者や族長としての効果的な奉仕に深く結びついています。これらの特質は、皆さんが召しを尊んで大いなるものとし、福音を述べ伝え、定員会の会員をフェローシップし、最も大切な真剣の奉仕、すなわち家庭という囲いの中で奉仕を行う際に強さと知恵を与えてくれます。忘れないようにしましょう。真剣を託された一つの理由は、真剣の奉仕に求められる忍耐を通じて自らの性質を磨いて永遠の祝福を受ける備えをすることなのです。主が私たちに忍耐してくださるように、私たちも使える人に忍耐しましょう。自分と同じように彼らも不完全なのです。同じように間違いを犯します。同じように多めに見てほしいと願っているのです。一人も見捨てないでください。それには自分自身を見捨てないことも含まれます。私たちは誰でもキリストのたとえに登場するしもべのように 負債を負っている王にどうかお待ちくださいと嘆願する時があるのではないでしょうか。イスラエルの民は約束の地に入るまでに荒れ野で40年間待ちました。ヤコブはラケルのために7年も待ちました。ユダヤ人は神殿を再建するために祖国に戻るまでバビロンで70年待ちました。ニーファイ人は印が現れなければ殺されると知りながらキリストの降誕の印を待ちました。預言者ジョセフはリバティの獄での試練に対しいつまで待つのですかと主に問いかけました。いずれの場合も天の御父が待つように求められる時には目的がありました。誰もが待つことを求められます。私たちは祈りの答えを待ちますが自分にふさわしくて良いと思われるものを待ち望んでいるので、なぜ天の御父が答えを伸ばされるのかどうしてもわからないことでしょう。私が戦闘機パイロットの訓練に備えていた時のことです。軍事予備訓練の大半は運動に費やされました。延々と走り続けることがなぜパイロットになる訓練に不可欠なのか今でもよくわかりません。しかしとにかく走って走って走り抜きました。私は走りながらあることに気づいて悩みました。私を追い抜いていくのはタバコを吸い酒を飲み福音や知恵の言葉に反することを何でもしている男たちだったのです。私は思いました。ちょっと待て、走っても疲れないはずじゃなかったのか。でも実際に疲れていました。知恵の言葉に従っていない人に追い抜かれてしまったのです。正直なところそのことで悩み、私は自問しました。あの約束は本当なのだろうか。答えはすぐには来ませんでした。しかしやがて分かりました。神の約束は必ずしもすぐに望み通りに成就するとは限らないのです。答えは神の時と方法に従ってやってきます。私は何年も後に神のすべての律法に従順であればすぐに与えられる霊的な祝福に加えて知恵の言葉に従う人に与えられる物質的な祝福を自分の目ではっきりと確認できました。振り返ってみると主の約束は常に即座にではないかもしれませんが確実に成就するものなのです。ブリガム・ヤングは十分に理解できないことが起こった時には自分で理解できるまで待つ忍耐を与えてくださいと主に求めるよう教えました。そしてブリガムは理解できるまで祈り続けたのです。主の計画では訓練に訓練、規則に規則を加えて理解がもたらされることがあります。要するに知識と理解を得るには忍耐が必要なのです。現在という深い谷は未来の経験という山から振り返ってみなければ理解できないことがよくあります。試練が去って長い時間が過ぎるまで主の御手に気づかないこともよくあります。また人生で最も困難な時期が人格の土台を築き将来の機会と理解と幸福に至る道を開くために欠かせない要素になることが多いものなのです。忍耐は神の属性です。心と霊を癒し知識と理解の詰まった宝の箱を開き普通の男性や女性を生徒や 天使に変える力があります。忍耐は御霊の実です。忍耐とはあることを最後までやり通すことです。将来の幸福のために当座の満足を先送りにすることです。怒りを制し、不親切な言葉を抑えることです。たとえ悪を行う人が裕福に見える時でも、悪を拒絶することです。忍耐とは変えられないことを受け入れ、勇気と高潔と信仰を持ってそれに立ち向かうことです。子供が父に従うように、主が私たちに負わせられるものがふさわしいとされるすべてのことに喜んで従うことです。結局忍耐とは、毎日毎時間そうすることが、たとえ難しい時でも主の戒めを守ることにおいて固く確固として揺るぎなくあることです。黙示者ヨハネはこう語っています。ここに神の戒めを守り、イエスを信じる信仰を持ち続ける生徒の忍耐がある。忍耐は完成至る過程です。救い主は耐え忍ぶことによって自分の魂を勝ち取ると言われました。ギリシャ語の原本では、耐え忍ぶことによって自分の魂を完全に支配するとなっています。忍耐とは最大の成長を与えられる時より、最大の成長が与えられる時より待つ時にあると確信しながら、信仰を持って踏みとどまることです。これは救い主の時代だけでなく、現代においても真実です。なぜならこの町立でも、完全になるまで忍耐し続けなさいと命じられているからです。詩編の言葉を言い換えてみましょう。耐え忍んで主を待ち望めば、主は耳を傾けてくださる。主は私たちの叫びを聞き、滅びの穴から引き上げて、私たちの足を岩の上に置かれる。主は新しい歌を私たちの口に授け、我らの神に捧げる賛美の歌を授けられた。多くの人はこれを見て、かつ主を信頼するであろう。愛する兄弟の皆さん、忍耐の技を要約すればこうなります。戒めを守る、天の御父を信頼する、柔和な心とキリストの愛を持って主に仕える、救い主への信仰を、そして希望を行使する、決して諦めない。忍耐から学ぶ教訓を通して人格が養われ、生活が高められ、希望が増し加えられます。それらはふさわしい真剣者となり、主イエス・キリストの忠実な弟子となれるよう私たちを助けてくれます。忍耐が全能の神の真剣者を際立たせる印となりますように祈っています。勇気を持って主の約束と主の時を信頼できますように、自分がしてほしいように忍耐と憐れみを持って人のために行動できますように、そして完全になるまで忍耐し続けることができますように、イエス・キリストの御名により祈ります。アーメン。